でも眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前週に引き続きまして、はい、今日は4月7日に収録をさせていただいておりますので、はい、現時点での情報を踏まえた上でお話をいただこうかと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、
もう間もなく多分緊急事態宣言をね、はい、発令発出っていうんですかね、されるというふうに考えておりますし、受け止めております。そのまだ発される前の状態でのお話です。先週、山本議員のお話も含めてバイオマス、パーミオ火力発電についてのお話を申し上げてきました。で、舞鶴市に新しい課ができましたよということで、地域エネルギー推進担当課長ということでね、そういうのが配置されましたよと、こういったお話すべてですね、こういうふうに進めることが正しいという前提なんですよね。で、山本議員も言っているのは、こういったパーミオ火力発電のようなこういった事業を舞鶴に持ってくることによって舞鶴が元気になる、活性化するというふうに、勘違いをしていると私は思っています。まず住民の皆さんの意見を聞いて、総意の下でこれは正しい、やるべきだということであれば、そういったことを言っていただいてもいいけど、まだ現時点ではですね、住民の皆さん不安に思ってて、そして誰も住民を煽ったりしてません。住民の人たちが自主的に活動されてます。私もオブザーバーで何度も住民の勉強会に行かせていただいてますから、あなた方市議会議員はほとんど、ある方は来られている方もいらっしゃいますけども、別に共産党の議員の方だけじゃないですよ。そうじゃない方も来ていただいている方いらっしゃいます。にもかかわらず、自分が実際に地元の人たちの勉強会にも行かないでいて、あたかも地元の人たちの、なんというかサポーターのような形を振りをして、表現するというのは、私はちょっとおかしいというふうに思ってます。本当に真実をきちっと伝えていくという部分をしないとですね、そういう方々が市議会議員でいていいのかということで、次の選挙の時が本当に、大きくですね、価値観を変えた選挙というものをしないと舞鶴市は変わっていかないんじゃないかなと、畳市長においても私はそういった強い思いを持ってます。私が嘘の記事を書いているということで、嘘の内容を書いているということで、松本市長、社長に対して、市民新聞社に対しても圧力をかけられたという事実がございますので、前も言いましたように、それが本当に私嘘を書いているのであれば、いつでも言ってきてくださいと、私もきちっと弁護士とともにですね、私を中立冷静な目で叱っていただける、そういった弁護士もしっかり私のブレーンにいますから、ご安心いただいて、私に対して意見を出していただければきちっと対応しますということを、お伝えをして、実はですね、福知山の、パーミオ火力発電について、そちらの反対運動をされている、方の、三谷さんのところにですね、残念なことですが4月3日付で、2組の方がそこにはもう悪臭と騒音で住めないということで引っ越しをされる、その時の思いを、三谷さんの方に送られてきている、ちょっとご、公表をさせていただきたいと思います。2020年4月3日引っ越しの理由は、産経バイオマス発電所の悪臭騒音での被害が大きな理由です。悪臭騒音の被害で引っ越しすることを公にしてもらって結構です。少しでも協力できればと思っております。被害の状況を簡単に明記します。一番は騒音の被害です。騒音で夜寝られないのが辛く、心身とも疲れます。24時間365日耳元でゴーゴー音が聞こえて、意識しないようにはしていますが、つい気になって意識します。ここ2年間熟睡したことがありません。 寝つきも悪く意味のわからない夢をよく見て目が覚めます。今では家の中で騒音が少ない場所を選んで寝ていますが常に聞こえてきます。家内も同じくらい寝られません。ラジオを聞き眠れるのを待っています。昼間は騒音で一日自宅にいるのが辛くて外出をよくしています。私も仕事上土日はよく自宅で昼間仕事をしているのですが騒音がで気になり気が散り仕事に集中できません。仕方がなく会社へ行って仕事をすることが多くなっています。2年余りバイオ発電の騒音をパーム油の発電ですね24時間365日耳元で同じリズムでゴーゴー音は本当に苦痛でしかありません。騒音60デシベル50デシベル、まあ、国の基準に基づいて大丈夫だというふうなことを言っても気にならないレベルというのがどういうものなのか分かりません。体が騒音を常に意識しています。今すぐ操業停止しかありません。また1年前頃より耳鳴りがひどくなってきています。まあ、加齢によるものと騒音というものとの、まあ、そういった、悪い効果についてということなのかもしれませんがということで書いてらっしゃいます。悪臭の件ですが家内はよく感じるようです。匂いの種類ですが汚水または何かが焦げたような匂いがし鼻を抑えていないといられない状況だと言ってます。匂いがひどい時は洗濯物を外に干すことができません。窓を開けていたのにそれも今はできません。産経バイオマス発電所の悪臭騒音推進委員の方の努力には頭が下がる思いでいっぱいです。現状より少しでも騒音悪臭を軽減させようと努力されている姿を見てメールでも拝見をしています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今後地区外からではありますが私にできることがあればできるだけの協力は惜しませんと、委員長三谷様お体に気をつけてくださいとこういうふうに書かれておりますよね。これが皆さん実態ですよ。それの福知山の40倍舞鶴にできるんですからね。西地区の人たち人事じゃないですよ。もっともっと真剣に自分の町を良くしていこうという思いを持ってですね、そして自分の健康を考えていきましょうよ。まあ、舞鶴の今の医療環境というのは非常に劣悪です。前も言いました、427病院の統廃合の中に日赤病院が入ってるんですよ。福知山の大江分室と同じレベルです。舞鶴はいかに医療体制が劣悪かということは地元の開業医の先生方もいろいろと述べておられます。こういった実態に皆さん少しは諦めて仕方ないよ、どうせ舞鶴何言ったってダメじゃないのっていうふうに私のところに言ってくる方いらっしゃいましたけども、そんなこと思わないで自分一人の小さな力、あなたの小さな声をですね発することによって舞鶴を変えていこう、そういうふうに思っていただきたい。私はまあこのラジオそして市民新聞のコラムを使ってですね、もうこれ自費でやってますけども、とにかくいい街を作っていきたい、もう私のこういった思いにご賛同いただける方はどんどんこの FM 舞鶴の方の寝ても眠れない日本人田中圭介宛にですね、思いをお伝えいただく、メールでもお手紙でもファックスでも結構です。ぜひぜひいただきたいと思っております。それとですね、まあ、いろんな意味で今あのコロナの問題がですね、大きな問題として世界中を、に駆け巡って、それはコロナという敵と戦っている戦争のようだという表現もありますし、とにかくこの緊急事態にどのようにしてこれを解決していくか、そこでこの前、2、3週間前も言いましたけれども、東京オリンピック延期にしてます。あんなこんな厳しい環境状況の中で、まあ、社会状況の中で1年の延期を言って7月23日来年のね2021年のこういったことを国の方発表しましたけども、私はちょっとこれは時期的におかしいというふうにも思っておりますし、まあ多分こういったタイミングで発表しないと、まあそうですね、一つ例に例えればオリンピックの開会式、皆さんあれ30万ですよ一人ね。オリンピックはみんなの平和の祭典であって主人公は世界人民だと言いました。演じてるプレイヤーじゃないと私は思います。舞鶴市も市長が主人公じゃないです。市民が主人公です。市長と市会議員がみんながそれを守る、市の職員もそれをサポートしていただく、縁の下の力持ちにならないといけない。それを全く逆で考えていってる。30万出さないと見られないような開会式、お金持ちしか参加できないオリンピック、果たして皆さんこれっていいんですか。私は絶対間違ってると思ってます。そういった気づきを与えてくれているのがコロナウイルスのこの問題だとも思ってます。今ビッグサイトの東館、これなんと10万平米建物の中あります。10万平米というのは330メートル ×330 メートル広さです。 今そこに世界中のメディアが来て、この本来なら7月24日から今年行われる東京オリンピックのメディアが発信する準備の一つのセクション、大きな会場を使ってですね、10万平方メートルの中に世界向けの発信のメディアが来て占領してます。だから展示会はできないんです。であるならばオリンピック中止ということに決定してしまったら、そのメディア全部各国に帰ります。いいですか、10万平方メートル330メートル角の空間が空くんです。そこのところに軽度のコロナ陽性反応を出た人たち全員収容すると。そうすると、各ホテルに分散させる必要なんかありません。一つのホテルに100名の患者さんを分散させてするとしたらですね、1万人収容しようと思うと100のホテルがいりますよね。ということは少なくともドクターは100名絶対いります。プラスアルファをそういったに関わる人、スタッフたちいります。でも東京ビッグサイトを1箇所に集めれば、ドクターの数も非常に効率よく少なく対応できます。今まさに東京オリンピックは中止すべきであるという思い切った決断を発表すればビッグサイトが全部使えます。そうすると加速的にこの封じ込めができるようになります。こういったようなこともですね、思い切ってやらないとダメだよということをですね、神様がいるとしたら神さんのメッセージとして今私たちに気づきのチャンスをいただいていると、私はこのように強く思うわけですね。ご賛同いただける方があったら、いいねの、そういったお手紙、ファックス、メールでもいいですから、そして皆さんでこの舞鶴、そして地球を良くしていく、舞鶴だけで良ければいいということじゃなくって、バイオマス、パイオム油発電というのは必ずインドネシア、マレーシアに悪影響を及ぼすということを本当にしっかりと認識して、目を広く、視野を広く皆さんお持ちいただきたい。そして来た下福井、大延べ、そういった地元工場の地元だけの問題じゃなくって、匂いと騒音ですね、これはもう西舞鶴の市内に入ってきますよ。そして五郎ヶ岳を越えて東舞鶴にも行くかもしれません。そういったようなことを考えると舞鶴全体の問題です。地元住民説明会というのはイコール舞鶴市住民全体の説明会でなければならないということを改めて強く私はお伝えをさせていただき、より良い舞鶴を作るために本当に市長、そして市議会議員の皆さん、市の職員もそうです、胸に手を当てていただいて、住民にとって本当にこれがいい環境づくりになるのか、この経済施策と言われるパーム発電が正しい前提で住民を説得するとか説明するという言い方はやめていただきたい。本当に住民に寄り添って正しいかどうかを考えるところ、足元を地につけてゼロからスタートをしていただきたいと思います。以上です。
この番組は過去の番組遡って聞くことができます。前回の放送もぜひポッドキャストからお聞きください。また番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp、 ぜひこちらまでお寄せください。お待ちしています。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ちょっと熱がこもりましたけど、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。